お読みします。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。するとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証ししています。だからあなたの証は真実ではありません。イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証しをしても、私の証は真実です。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。たとえ私が裁くとしても、私の裁きは真実です。私は一人ではなく、私と私を使わした父が裁くからです。あなた方の律法にも、二人の人による証は真実であると書かれています。私は自分について証しするものです。また私を使わした父が私について証ししておられます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか。イエスは答えられた。あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えていたとき、献金箱の近くでこのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。以上の箇所より、私は世の光ですと題しまして、高松先生よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。インターネットを見ることが多いんですけれども、動画サイト、ニュースの中に、ちょくちょく入ってくるので、つい見てしまうのが動物の動画なんですけれども、意外と国際的で、日本だけではなくドイツやアメリカやら、いろんな国からの投稿が、パソコンのニュースサイトの中にちょっと紹介されているんですね。で、そういった動物たちを見るたんびに、かわいいなとか、動物たちにもそれなりに知恵や感情があって、結構感心させられることもあるわけですけれども、アメリカですごく視聴回数の増えた動画があったそうです。で、近頃は猫の方が人気なんですが、それは犬の方の動画で、飼ってるご主人はラッセルさんというんですね。で、このラッセルさんが事故に遭いまして、足を複雑骨折してしまい、その結果歩くときには松葉杖が必要になり、それまでとは同じように歩くことができなくて、ゆっくりゆっくりと歩くようになられたそうなんです。で、その頃からラッセルさんの飼い犬が足を引きずるようになってしまったんですね。自分も怪我をしてますから、心配したラッセルさんは獣医さんのところにわざわざ預けて徹底的に調べてもらったんだそうですが、全く犬には問題がなかったそうです。で、現にラッセルさん以外の人と歩くときには、トコトコトコトコ、ワンちゃんは歩いているんですね。で、分かったことは、ご主人にワンちゃんが自分を合わせていたっていうんです。足を引きずるのも、ご主人が足を引きずっているので、自分もご主人と同じように足を引きずって歩けるんだけれども、とことか歩けるんだけども、ゆっくり歩く、ご主人に寄り添いたくって、大好きなご主人が怪我をしているんだから、早く元気になってほしいなと 思いながらご主人のそばで足を引きずりながらゆっくりゆっくりワンちゃんは歩いていたという、そんな動画が皆さんのいいねで視聴回数が増えてたそうなんですけども、犬もけなげなんだなと思いました。でも犬でさえ大切な人が弱さを持っていると合わせようとする思いやりを持つのであれば、まして人を愛してやまない神様が弱さを持つ人間になって寄り添ってくださり、癒し支え救い出そうとしてくださるのはありえないことでも不思議なことでもないなということを覚えさせられます。この朝は私は世の光ですと語られたイエス様について見ていきます。闇の中で迷いやすい滅んでいく私たちを憐れんで、この闇の世界に天の栄光を捨てて同じ人間となって寄り添ってくださるために、救うためにおいでくださったイエス様の言葉を見ます。栄光の天、しかしこの地上は闇ですけれども、イエス様は同じ弱さを持つ人間となって、人の悪意も侮辱もまた圧力も同じように味わってくださって、私たちに寄り添い闇から救い出し光の満ちあふれる御父のところへ導こう、そのためにおいでくださったこの方を、この朝は聖書のヨハネの福音書から見ていきたいと思います。いつものように3つのポイントです。まずは第1、カリオの祭りで、12節の前半と20節を見ます。カリオの祭りで神の救いを覚えるこの日に語ってくださった御言葉を考えます。第2番目、世の光イエス、12節の後半です。光として共にいてくださる方について見ます。そして3番、神の確かな証言、13節から19節まで、救うために使わされたお方について見ていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝も私たちをこのところに集めてくださって、あなたの御声を聞かせてくださること、またあなたが私たち一人一人をご覧くださって、心の奥底まで知ってくださって、ご自身の慰めと励ましとまた癒しを与えてくださることを感謝いたします。一週間の旅路を終えて私たちはここに集まってまいりました。どうぞ私たちを知ってくださいますようにお願いいたします。私たちの知り得ない心の傷も、また私たちが気づいていない心の闇も、あなたが知ってくださって光を当て、私たちが闇を捨てまた癒されて出ていくことができますようにお願いいたします。お一人お一人それぞれに戦いがあり、悩みがあり、苦しみがあり、恐れがあります。そのすべてを知っておられる主ご自身が、この日も憐れみをかけてくださって、このところからお一人お一人と共に出ていってくださいますようにお願いいたします。歩むすべてのところであなたが共にいて支えてくださいますように、知恵を与えてくださいますように、道を開いてくださいますようにお願いいたします。かつては私たちはこのあなたの恵みを知らず、闇の中に生きていたものでした。何の光も望みもなくさまよっていたものでした。 でも私たちを愛してくださるあなたは御声をかけ私たちを招き、イエス様の十字架を知らせてくださって、あなたの子とし、あなたの愛する者として私たちを帰りにお中に置いてくださいました。どうぞこの祝福がここにおられるお一人お一人に届いていきますように、特にまだイエス様の恵みを知らない、またイエス様を心の中にまだ迎え入れることのできない方の上に届いていてくださいますように、語りかけてくださって、心の扉を叩いてくださいますようにお願いいたします。またこのところに来ることのできないあなたを知らない方々の上にも届いてくださって、私たちと同じように苦しい恵みのうちにあなたを知る機会を備えてくださいますようにお願いいたします。そのために私たち一人一人が用いられていくことができますように、またどうぞ今も病んでおられる方、痛みを覚えておられる方、ここに来ることのできない方がいらっしゃいます。どうぞ主がそば近くにあって慰めを与えてくださり、癒しを備えてくださいますように、苦しみからあなたが安らぎへと帰りを備えてくださいますようにお願いいたします。戦いの中に、戦火の中におられる多くの人たち、主よどうぞ御力を持ってあなたのご栄光を持って争いをとどめ、また立てられている人たちが知恵と愛を持って国を導いていくことができるように、民の幸せを考えることができるように、どうぞ指導者たちの上に聖なる知恵を注いでくださいますようにお願いいたします。なお望みを持つことのできない厳しい戦いの最中におられる方々を、どうぞあなたが憐れんでください。病との戦いの長い戦いの中におられる方の上にも主の素晴らしい御業を見せてくださって、私たちが癒しの主を称えることができるように、この朝も届いてくださいますようお願いいたします。すべてのことを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。では聖書の方に目を留めていきます。今日の箇所場面は、カリオの祭りが終わり、宵まだ覚めやらぬエルサレムの神殿の出来事です。8節の12節、イエスは再び人々に語られた。7章でイエス様はカリオの祭りの最終日に人々に向かって大きな声で語りかけられました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエス様はカリオの祭りの中、水の儀式が行われている時に、ご自身こそ生ける水を与える、心の内に生ける水を与える方だと語りかけられました。祭りが盛大に祝われる終わりの日に、神殿の中はにぎわっていたと思いますけれども、人々のそういったにぎわいを押し黙らせるかのように、イエス様は大きな声でご自分のところに来て生ける水を受けるようにと招いてくださいました。で、このカリオの祭り、何度も申し上げておりますように、モーセの時代、イスラエルの民がエジプトの地を脱出して40年間アラノを旅したことを記念して、神様の救いの恵みを思い起こしている祭りです。またこの祭りは秋に行われるので、収穫の祝いをする祭りでもありました。アラノの生活と同じように狩小屋を建て、先祖の時代アラノの旅を守り、この実り豊かな約束の地まで導いてくださった神様への感謝と、また新たなる信頼を抱いた祭りでありました。で、この カリオノの祭りでは大切な2つの儀式があります。一つは前回7章でお話ししたように神殿のそばにあるシロアムの池から水を汲み神殿まで運んでくることです。でもう一つは祭りの最初の日の夜、婦人の庭に立つ大きな金の燭台に火を灯すことでした。8章の20節を見ますと、イエスは宮で教えていたとき献金箱の近くでこのことを話されたとあります。でエルサレムの神殿の献金箱は婦人の庭に置かれておりました。神殿の婦人の庭というのはここまでなら婦人が入ることができるという庭です。婦人の庭の外には異邦人の庭というものがありまして、異邦人はそこまでしか入ることができません。その奥にあるのが婦人の庭で、イスラエルの婦人はここまでは入ることができました。でさらにその奥がイスラエルの男性の庭、イスラエルの男性だけが入れる庭ですね。さらにその奥が聖女で、そこは祭司だけ。さらなる奥が至聖所で、ここは年に一度だけ一人の祭司が入る場所です。でイエス様がおられる婦人の庭は神殿の中、イスラエルの男女区別なく入ることができる場所でした。ですから祭りの間はこの場所は大層にぎわったわけです。献金箱もそこに設置され、人々はそこに入ってそれぞれに並ぶ献金箱に目的別に献金を入れておりました。ここではイスラエルの男女問わず、民は神の恵みを覚え、感謝をここで表すことができたわけです。で、この婦人の庭の中央に人の身長の何倍もある大きな4本の燭台があって、それぞれの燭台には油を入れる4つの大きな鉢がついておりました。カリオの祭りの初日、夕暮れ時、若い祭司がはしごを登って4本の燭台にある鉢のそれぞれに油を入れ、そして火を灯すわけです。高く掲げられた燭台に明かりが灯されると、神殿全体だけではなくて当時のエルサレムの町中にまでその光が及んで明るくなったと言われております。非常に豪華な儀式でありました。灯火の下では楽器が演奏され、賛美の歌が歌われ、そして舞が舞われました。カリオの祭りの夜にイスラエルの男女が集う婦人の庭、皆が見上げた4つの燭台の輝く炎、それはかつてエジプトを脱出しアラノを旅したイスラエルの民を導いた火の柱を思い起こさせるものだったんです。イスラエルの民がアラノの旅をした間、神様は昼は雲の柱、夜は火の柱の中におられて、彼らと離れることなくアラノの旅を導いてくださいました。民がアラノの旅をしたその神を、神の御臨在を覚えたのがこの燭台の明かりです。祭りの夜、高く掲げられた燭台に火がつけられるのを見て、人々はあのアラノの旅路に神が共にいてくださって、守り導いてくださった、そのことを思い起こして感謝を捧げたわけです。それはまたかつてのように神が共にいてくださり、苦難のイスラエルに再び導きと守りを与えてくださいと願う願いでもありました。イエス様の時代より450年ほど前、ネヘミヤという人が自分たちの罪深さと愚かしさを思い起こして、荒れ果てた祖国を前に神の恵みを思い起こして祈っております。あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かであられ、 彼らをお見捨てになりませんでした。あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼は雲の柱が彼らから離れず道中を導き、夜は火の柱が行くべき道を照らしました。今もイスラエルの民は苦しみの中におります。あのモーセの日と同じように、この暗闇の時代、再び神が自分たちと共におられ、導いてくださることを灯火の火を掲げながら求めておりました。カリオの祭りの初日にこの燭台の火は灯されます。その火が祭りの間何日間燃え続けていたのかは定かではありません。確かなことは、祭りの終わりにはこの燭台の火も消えて、ひとときエルサレム中を照らした光は失われ、再び夜になれば闇が覆ったということです。7章で祭りの終わりの日にイエス様は、乾いている人は誰でも私のもとに来なさいと大きな声で招かれました。この8章は祭りの終わり、闇を照らした大きな燭台の火も消え、祭りが終わろうとしているわけです。灯火の消えた大きな燭台を見上げる人々にイエス様が再び語りかけられたのです。私は世の光です。2つ目のポイントに入ってまいります。私は世の光です。ヨハネの福音書にはイエス様がさまざまな言葉を持ってご自分について示してくださったことが記されております。6章では、私は命のパンですと言われました。荒野を旅したイスラエルの民に命を支えた天からのパン、マナ、ご自身が天から下ってきたのは私たちにご自分の命を与え生かすためだと、その意味で私は命のパンですと語られました。ヨハネの福音書の中には、その他にも、私は良い牧者ですとか、私はよみがえりです、命ですとか、私はブドウの木とか、そんな言葉でご自身を示されております。で、これらの私は点々ですっていうのは、エゴ・エイミというギリシャ語が使われていて、いずれも神を示す言葉として語られています。天から下ってこられた神のご自身、この地上に生きる私たちに神からの祝福をさまざまな言葉で、例えば羊飼いとかパンですとか、神様の恵みを知らせてくださいました。今日見ているのは光ですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持ちます。イエス様はひととき灯され消えていく燭台の火ではない、また世にはたくさんの光と呼ぶものがあるかもしれないけれども、私だけが、この私だけがあなたを照らす天からの誠の光、私以外には光と呼べるものはどこにもない、そういう意味で語られたわけです。婦人の庭に立つ燭台を見上げ、人々が心から待ち望んだのは、モーセの時代と同じように神が火の中にいて、炎の中にいて、民を守り導かれたあの日の恵みでした。イエス様はその恵みこそ私によって成就するのだと、私が神の光としてあなたのもとに来た、私のうちに神が神の御臨在を見ることができる、私と共に神が共におられる、だからあなた方には絶えず神の光があって導かれるんだ。かつて彼らが旅をした荒野とは、あらゆるものに不足し、また獣や敵に襲われる危険が絶えずあった場所です。また 砂と岩が広がるだけの荒野は人を道に迷い込ませ人を滅ぼすような場所でした。しかし彼らの先祖は火の柱のうちにおられる神によって必要は全て与えられ守られ導かれて旅路を終えることができました。主は昼は彼らの途上の彼らを導くために雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。アラノの40年、神と共に歩み神に守られて歩みました。必要は備えられ、敵から守られ、不思議に生かされた旅でした。危険なことが何もないということはアラノにはありえません。大変なことは次々と起こりました。自分たちの手に余ることばかりでした。しかし神が光のうちにおられ、彼らは無事に旅路を終えて約束の地に入ってきたわけです。命の光、生かしてくださる神、生かそうとされる神が、神が光のうちにおられたからです。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、残念ながら全ての人が神に従い約束の地に入ったのではありません。この神の光の中から自分勝手に飛び出していって、自分の願い通りの道を選び進もうとした人たちは、結局は荒野で迷い滅んでいくしかありませんでした。この冬の季節、冬山で恐ろしいのはホワイトアウトと呼ばれる現象です。雪のために視界が覆われて方向感覚が奪われる、平行感覚すら奪われる。ホワイトアウトは視界を遮る恐ろしい世界です。ずいぶん前のことですが、南極でホワイトアウトのために一人の方が命を失いました。ただ犬に餌をやろうとほんの少し基地から離れただけです。危険だから今はよせ、待てと止める仲間の声を無視して扉を開け、数メートル先の犬小屋に彼は向かいました。でも戻れませんでした。戻る方向を間違え、進めば進むほどどんどん基地から離れていって、広大な雪原をさまよった挙句、この方は命を失いました。だからイエス様が言われるんです。私に従いなさい、絶えず私に従いなさい、決して離れないでいなさい、私にとどまり私に従うならあなたは生かされる、闇の中でも生かす命をの光を持つことができるんだ。ところがこの言葉がパリサイ人の心の中に入っていかなかったんです。彼らは神の光であるイエス様の言葉には何の興味も示しませんでした。なぜなら彼らの心はただイエス様を批判しようとするその悪意で満ちていたからなんですね。イエス様は彼らの頑なな目を開こうと神の証言へと話を進められます。3つ目のポイントです。神の確かな証言。するとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証ししてます。だからあなたの証は真実ではありません。確かに自分で自分のことを証言するなら何とでも言えるということはあります。ですが自分で証言したからといってそれが偽りであるということは限らないわけです。自分で証言するしかない、そういうことだってあります。今は信号機にも音楽が鳴るようになっていますので、目の見えない人も音を聞いて渡ることができますが、でもかつてのように音楽のついてない音の鳴らない信号機の時代は目の見えない方は大変でした。そばに人が必要です。また盲導犬の助けも必要です。例えばそばにいてくれる人が、今は信号が青だから渡ってもいいよ、今は赤だから渡ってはいけないよ 目の見えない人に信号機の光の色を告げる言葉が正しいとどう証明しますか。私が赤だって言ってる言葉が正しいとどうやって目の見えない人に証明すればいいんでしょうか。見えている人が証言する人しかありませんよね。こういう場合にはその人が自分のために本当のことを言っている、語っている、くれている、信頼できるかどうかにかかっています。信じなければ赤信号で渡ってしまうかもしれません。信頼できる人ならその人が語った言葉を信じて行動するわけです。頭から否定するようなことはいたしません。ましてイエス様がどうして人を陥れるようなことを、罠にかけようとするようなことをおっしゃるでしょうか。もし偽りを語ることがない方、また間違うことも絶対にない方、それをそういう方があるとすれば、それは聖なる神以外にありません。神は偽ることはできませんし、すべてを知っておられます。ですから神であるイエス様は言われるんです。14節、たとえ私が自分自身についてもついて証しをしても、私の証しは真実です。私は自分がどこから来たか、またどこへ行くのかも知っているのですから。偽ることのできない方であり、人には知りえない天のこと、死んだ後に行く場所のことも全てを完全に知るお方としてイエス様は語っておられるんですね。でも人は故意に偽りを語るつもりではなくても全てを見極めることができないので、誤った判断もしますし、また感情に支配されて公平な判断ができないということもあります。それが8章の15節の肉によって裁きますというその言葉ですね。あなた方は肉によって裁きます。結局人は目で見えることでしか、この肉体の目で見えることでしか判断できない限界がありますし、また人間の持っている自己中心性や偏見によって判断して判断を誤るということはあるわけです。時には相手を悪く見て裁いてしまうということも起こり得るわけです。でもイエス様は言われます。私は誰も裁きません。なぜならば裁くためではなく、イエス様は救うために来られた方ですね。その上で、たとえ私が裁くとしても私の裁きは真実です。私は一人でなく私を使わせた父が裁くからです。イエス様の裁きは、私たちを愛し御子を罪の身代わりにして私たちを救おうとされた父なる神の愛のもとにある裁きです。この8章の冒頭のところで会員の女性の話がありました。そこでイエス様は何を語り、何をなさったでしょうか。イエス様は、あなた方のうちで罪のないものが最初に石を投げなさいと言われました。それぞれに許しを必要としている罪に気づかせてください。またイエス様のもとにとどまった女性に許しと新しく生きる道を備えてくださった、そういう裁きでした。それこそが光として闇を照らし、光の中に招くために来られたイエス様の裁き、御子の恵みです。かたくなな心のパリサイ人たちに、彼らが寄って立つ神様のことをイエス様は語られます。一歩譲って、あなた方が証人が必要というなら、私の父、天の父が証言されると、17節18節にありますね。また私を使わした父が私について証ししておられます。旧約聖書の中にこんな御言葉があります。イザヤ書です。私はあなたを国々の光とし、地の果てまで私の救いをもたらすものとする。 あなたを国々の光とし地の果てまで私の救いをもたらすものとする。神が光である救い主を使わすと旧約聖書の中に明かしされているのです。天から下られる方は光としておいでくださり私たちを救われる。神がイエス様のお誕生より700年も前から明かしされていることでした。三浦綾子さんという、有名な作家の方がご自分のことを綴った文章にこのようなものがあります。戦時中に小学校の教師であった私は敗戦を迎えてひどく虚無的なそして懐疑的な人間になった。その私を敗戦後7年目にして変えたのは聖書であった。聖書は私に生きる方向を変えさせた。今まで背を向けていた光なる神の方に私を振り向かせた。光に背を向けている間は私は自分の黒い不気味な影だけを見つめていたが、光の方を向いた時は影は消え聖なる温かい光だけがあった。聖書の光に映し出された私の姿は私が知っているよりはるかに悲傷であり傷だらけであり醜かった。だがその醜いままの私を拒否せずに受け入れてくれる神の愛を私は知った。本来聖書はイエスを神の子であると指し示す本である。イエスが私たちの救い主であると証しする本である。私が聖書に出会ったことはすなわち神の子イエスに出会ったことでもあった。その神の子が私を変えた。今は有名な作家となられました三浦綾子さんがかつてそう語ってくださっております。もう亡くなら召されましたけれども、イエス様はご自分が命の光として私たちの人生のすべての道に光を与え愛を注ぎ生かしてくださいます。またこんなもう一つのお話もご紹介したいと思います。ある旅人が一人砂漠を旅をしていました。彼は日が暮れる前に村に到着するか、それとも飲み水のあるオアシスに到着するか、どちらかを願って歩いていた。命の危険を感じ不安と恐れにとらわれながら足を速めた。その時旅人は人の足跡を見つけ胸をだで下ろした。もう大丈夫だ、この足跡についていけば村に着ける。旅人はその足跡を熱心にたどった。しかしどんなに歩いても村はおろかオアシスの影も見えてこない。とうとう夜になってしまった。旅人はもう一度じっくり足跡を確かめてみた。驚いた。彼は今まで自分の足跡をたどってぐるぐると同じところを回っていたのだ。人の人生もこれに似ていないでしょうか。ある人は同じ過ちを幾度も繰り返しながら人生を虚しく費やしてしまいます。それに気づいた時には手遅れになりかねません。愚かで迷いやすい、それが私たち人間です。そして何よりも罪深い私たちです。だから光であるイエス様が必要なんです。天から下り人となって人の弱さに寄り添う方は私は誰も裁きません。たとえ私が裁くとしても私の裁きは真実ですと。身代わりの十字架の死によって許しを備え救いの道を示し共にいて私たちの地上の道を支え天の御国に御父の光の身元まで導いてくださる救い主です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持ちます。この死から離れず歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。哀れみ深い天のお父様、 尊いお名前を賛美いたします。光として私たちを照らしてくださるあなたの恵みを感謝いたします。照らされた時、自分の醜さに恐れおののくこともあります。こんな人間だったのかと落胆することも少なくありません。自分が知っている以上に罪深く汚れたものである私たちです。しかし主は光を当てて私たちを落胆させるのではなく、光を与えて私たちの傷を癒し、汚れを洗い落とし、私たちのうちに新しい力を与えて、新しい命を備えて、私たちを導き出してくださる、導いて光の中を歩むものとしてくださることを感謝いたします。どんなに闇が深くてもあなたが共におられます。私たちは道に迷うことがありません。どんなに恐れがあったとしても、光であるあなたが共にいてくださいます。私たちに災いが及ぶことはありません。どうぞ主よ、光であるあなたと共に、あなたから離れず、決して離れず従っていくことができるように、またこの光である主に従うことのできる方々を、従う人たちを新しく招いてくださるように、決断させてくださるようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。